おはようございます。2022年6月15日朝5時の収録です。今回は SNS 関連2項目と、そして後半にゲーム関連、はい、カプコンショーケースみたいなゲームの発表ありました。ざっくり言うとバイオとかモンハン関連、このあたりの話題が一斉に公開になった感じです。SNS に関しては Twitter のプロフェッショナルアカウント、ビジネス関連の機能、はい、プロフィールにビジネス情報を表示したり、商品情報を表示したり、はい、こんな感じの話題ちょっと触れようと思います。そしてもう一つが、前回触れたというか、前回の流れでもちょっとだけ触れたメタのメタバース空間、ホライゾンワールズ、こちらがさらにエリア拡大という話です。はい、こんな形で今回話をしようと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組はコークチティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。まず一つ目、ツイッタープロフェッショナルアカウント、米、A、カナダ、オーストラリアで公開、はい、との話です。で、詳細ちょっと触れていくんだけど、今触れた4カ国の名前がツイッターの公式で上がっていたんだけど、なんかちょっとニュアンスが、英語まあ全然わかんないので何とも言えないんだけど、前から公開してて改めてアナウンスしたのか、テスト段階だったものが正式公開みたいな話なのか、ちょっと謎です、そのあたりは。はい、で、今ビデオポッドキャストの方は、今回もうメモ帳みたいなやつをずらっと今回話す項目並べてます。で、ここ箇条書きしてあるものとかも、これは概要欄貼るので、このままの見た目そのまま概要欄貼るので、関連リンクも飛べるようにするので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、で、映像側では一応ツイートでさっきまとめたもの、はい、まずツイッターのツイッタービジネスっていう公式アカウントがこんな感じのツイートしました。画像を添付して、さっき言ったみたいに、まあなんか国の名前としてはアメリカ、イギリス、カナダ、そしてオーストラリアで、まあこのビジネス関連の機能が使えますよ的なアナウンスだと思います。はい。で、ここからツイッターのブログ実際に飛べます。はい。で、さっきの箇条書きのとちょっと見比べながらいくと、まず、プロフィールに表示、そのいろんな情報を表示することの可能なスポットライトっていう名称の機能ってことなのかね、大きく分けてビジネス情報の表示と商品情報、まあショップ機能みたいなものの2パターンっていうのが大きく分けて記載されてます、説明されてます。はい、で、ざっくりちょっとここは英語で写してもしょうがないか、切れちゃったよね。じゃあメモ帳側から拾おう。はい、まずプロフェッショナルスポットライトって呼ばれるものが、プロフィールにビジネス情報を表示できる機能ということです。はい、で、表示できる内容が、まず住所、そして営業時間、そしてコンタクト。ちょっとここ記載、電話番号って書いてあるけど、ツイッターの方ではさっき見てもらったみたいにこんな感じで載せてます。はい、ここの部分。で、住所に関しては、マップのアイコンとか、なんか住所の場所かな、タップすると Google マップだとか、もしくは使ってる OS 依存って意味合いの書き方だったのかわかんないけど、まあその対応しているマップが開いて、そこから住所の確認ができるって話です。で、営業時間は任意で設定をして、コンタクトに関しては電話番号、そしてテキストメッセージってなったんだけど、 SMS の設定ってことかな。はい、で、あとは Twitter の DM、 そしてメールアドレスっていう感じで、コンタクトボタンを押したときに、まあ、メーラーが起動するなり、スマホからだったら電話かける、まあ、発信画面になるとか、そういうことじゃないかと思います。はい。まあ、ここ考えると、普通にインスタのビジネスプロフィール、プロアカウントとかで、プロフィールにボタン出せると思います。これは多くの人使ってるので、わかると思うけど、住所を押したらマップが起動したりとか、メール押したら、メール送信画面だったりとか、あとは DM の画面に遷移したりとか、なんかそれの Twitter 版って考えてもらうといいんじゃないかと思います。はい。で、もう一つの方の話題。あ、先にちょっとあれか。実はこの話題ってもう結構前から上がっていたもの、知ってる人は知ってると思うんだけど、はい。ちょっと画面の方またちょっと切れてしまってるけど、2021年の4月22日、に書いた記事で、実際にもうその時点から話は上がっていました。この当時はプロフェッショナルプロフィールっていう名称だったんだよね。なんか そう。で、その後に次に振り落としているショッピング機能に関しても、ショップモジュールって名前で前に話し上がっていました。ここ画像出ててそのままなんだけど、プロフィールのところにカルーセルで商品が表示されているのを見てもらうと分かると思います。はい。で、それのアナウンスがあったって感じです。で、まあ、商品のカルーセルが表示されて、そこで、まあ、気になった商品とかをチェックできる。で、プラスタップすると、Twitter アプリからアプリ内ブラウザで起動して、まあ、商品情報なんかも確認できるみたいな、なんかそんな感じだと思います。はい、なので、これはさっき言ったみたいに、現時点はエリア限定ではあるんだけど、今後、まあ、日本にもいずれ来るかもしれないので、まあ、そういうところに備えて、例えば、あれだよね、なんか、今の特に時代だと、あのインスタはやってるけど、ツイッターは触ったことないみたいな人たちってのも結構いると思います。まあ、今の時代って言い方からしてあれなんだけど、なんていうの？ SNS にとかに全く触れなかった人たちがまず最初にやり始めたきっかけになったものがインスタっていうケースも今となった結構多いと思うので、はい、まあみたいに見えて言ったんだけど、なので、まあ、ツイッターでめちゃくちゃこうメリットもあるし、有効活用できるものなので、明らかにビジネス向けの機能っていうところでこうやって動き出すんであれば、今のうちにまあアカウント作っとくぐらいはしといてもいいんじゃないかなと思います。と言っても、まあ、これが本当に日本に来るのか、果たしていつ来るのかとかは謎なので、はい。まあなんか、まあ作っといて悪いことはないと思うので、ぐらいの感じで。で、ちょっと遡ると、実はツイッターは日本ですでにこのね、プロフェッショナルアカウントものの存在は実は存在してます。名称が行ったり来たりしてよくわかんないんだけど、まあ、これ2021年の11月の時点で、ツイッターの世界中のトレンド入りで大騒ぎになっていたツイッタープロとは、みたいな。ツイッタープロっていうのがトレンド入りして、で、そこに関して記事を書きました。はい。で、これが何かっていうと、まさしく今回触れたツイッタープロフェッショナルアカウントのことになります。で、古くは、そのプロフェッショナルプロフィールっていう最終呼び名だったもの。で、これ日本で公開された時はなんかね、ほとんど、ほぼ全員に公開されちゃったみたいな勢いで、なんかビジネス機能なのかどうなのかみたいな雰囲気漂っていたんだけど、これ実際に触れる状態なので、多くの人、まあ触ったことあると思うんだけど、はい、Twitter Pro っていうところ、今も名称これだっけ？変わっちゃったかな？わかんないけど。まあ、とにかく Twitter Pro ってところをタップして進めていくと、プロフィールをカスタマイズするみたいな感じで、ビジネスアカウントかクリエイターアカウントとか選択できます。このままインスタみたいな感じだけど。で、Twitter に関してはこの先ほとんどできることがまだなくて、なんかトピックの設定をしたり、あとはすごい話題になったものだと、カテゴリー設定だよね。カテゴリーを今設定できるようになってると思うけど、このプロアカウントにすると。そう。で、カテゴリーが、なんかわけのわかんないことカテゴリーばっかっていうのでも話題になったりしたと思うけど、なんだっけ、王様とかなんかそんなカテゴリーもあったんだっけか、まあ、なんかそんなで、まあ、ツイッターっぽい感じで、ネタな感じで話題になっていた。はい。そんな過去がありました。まあ、要は、これの先に控えているものが、今回触れたビジネス情報とか、ショップ、商品情報ってことだと思います。はい。ということで、ここに関しては今後また続報とか出てきたら話はしようと思います。で、これ日本語のページ存在してるかわからないけど、Twitter の公式が今回リンク貼っていたのがヘルプページになるのかな？ヘルプとは違うのかな？なんかプロフェッショナルアカウントについての説明、今回触れた内容プラス下の方に FAQ として、はい、よくある質問というか、質問と回答みたいな感じで並んでます。これ日本語にはならないのかね？今見てるのは英語表記なんだけど、日本語にしたら別ページに飛んじゃう感じかな。あ、そんなことない。プロアカウントで出てるね。あ、ってことはじゃあ前からもうあったものかな。ちょっと違うね、表示が英語の時と。ここの画像は、案内の画像は日本語も英語も一緒なんだけど、細かいところ違います。ってことは新しい情報だね。今回言ったビジネス情報、プロフィールスポットライトとショップスポットライトって呼ばれるものに関しての記載は日本語表記だとないです。だから後で反映するのかもしれないけど。で、もうちょっと言うと、これはすでに触れた人、日本の国内でも、まあ、さっき言ったみたいな機能は備わってはいないけど、触れた人はわかるかもしれないけど、クイックプロモート広告の、はい、とかの機能があったりとか、まあ、すぐに広告が作成できるとか、なんかそんな感じの機能もあったりします。はい。どうなんだろうね。なんか中途半端といえば中途半端のような気もしてしまうけど、はい、とりあえずこんな感じで話進んでるので、さっき触れたみたいにもしツイッターアカウント持ってないっていう人は、まあ、とりあえず作っておくっていうのも一つ手というか、まあ、今のうちに備えておけるところにっ ていう意味合いでは作っておくのありじゃないかなと思います。続いて、昨日触れたところの絡みで、メタのメタバース空間ホライゾンワールズ A で展開開始、夏にはヨーロッパの他の国も対応予定とのことです。はい、ここはまあこれ以上触れるところってないんだけど、一応リンクは貼っておきます。はい、でちょっとだけ触れると、ホライゾンワールズっていうのはソーシャル VR とかって呼ばれるような仮想空間上の SNS みたいに捉えてください。まあ、まんまメタバース空間って連想してもらうと、はい、いいんじゃないかなと思います。アバターを自分でまあ作成とか選んだりして、そのアバターの見た目で仮想空間の中に入っていって、他の人たちとコミュニケーションを取るみたいな、そんな感じのまあ空間になります。でこれもツイートをしたとこ、ちょっと今すぐ拾えないかな。どのぐらい前だっけ、半年前とか、今年になってからだったっけか。もともとこのホライゾンワールズっていうのはかなり昔からテストがされていて、で近日公開予定とか、なんかそんな感じの表記が、まあ、メタクエスト2のアプリのところで出ていたんだけど、いつまでたっても変わらないみたいなのがよく、まあ、話題になってました。で、ある時、アメリカとカナダの18歳以上の一般人も使えるようになりますっていう形で、その半年とかなんかそのぐらいの期間だと思うんだけど、に公開になりました。だから触れてる人っていうのは、割と世界で考えたら比較的触ってる人っていうのはいるってことになると思うんだけど、でこれも昨日触れたのと同じで、確か自分のワールドを作れるとか、なんかそんな感じだったかな。クリエイト機能も存在します。はい、みたいなもので、でこれがイギリスに拡大したっていうことになります。で夏にはヨーロッパの他の国も対応、日本はいつになるんだろうっていうところで、昨日触れたところで、ちょっと補足すると、補足というか、ここに関連して話すと、昨日触れたのは、このホライゾンワールズとかそういうものではなく、メタクエスト2を起動した時に、最初の、まあ、ホーム画面にあたるところだよね。そこに人を呼んで、こう一緒に映像、動画を見たりだとか、なんかアプリ触ったりもできるのかね。ちょっと明確には分かってないけど。はい。で、昨日なんか急にこんな話上がってきたみたいなこと言ったけど、あれは前から上がってたみたいです。ホライゾンじゃないか。何ホームだっけな、ホライゾンホームだっけ、そんな名前じゃないっけ。そうで、なんかあのちゃんと情報を見てったら、前から上がっていた情報だっての目に入って、あ、そういえばそういう情報どっかの発表の時に見たなっていうのを自分でも記憶あったんだけど、なんかそれが急に、こんな急にそのみんなのメタクエスト2に備わるっていうのはちょっとびっくりかなみたいな感じで、なんかもうちょっとなんか時間かかったりするのかなと思ったので、はい、まあそんなところで、まあ近日それは公開とは言ってたけど、ただまあ昨日触れたみたいに日本も対応なのかどうなのかとかまではちょっと謎、よくあるので、なんかいちいち日本っていうところには触れないけど、まあ、結果的には日本はダメなんじゃんみたいな、 Xbox とかそっち系のものとかでもよくあったりするんだけど、その公開開始っていうけど日本語には対応してませんみたいなケースとかで、商品じゃない、製品のゲームの映像の紹介には日本語字幕がついてますみたいな。でも本編の方ではついてませんみたいな。ちょっと話は逸れてしまうけど、ちょっとなんとも言えないけど、まあそんなところで、まあ今後にここは期待っていうところでね、ホライゾンワールドに関しても早く日本で使えるようになったら、ちょっといろいろ試してみたいしね、これは。はい。続いて、今回最後になります。はい。昨日、6月14日。他の朝ってことかな、カプコンショーケースっていう形でゲームの発表いろいろ上がりました。はい。でここはまあ個人的に興味あるところも多いので、これはねファミ通 .com にめちゃくちゃちゃんときっちりまとめられていたので、はい、ここからまあ映像の方で今飛ぶことはしないけど、リンク貼っておくので飛んでチェックしてみてください。で目次で並んでいるので、ちょっとそこを読み上げます。まず、モンハンライズ、サンブレイク、最新映像で新モンスター&密林復活が発表。ちょっと先目次読んじゃいます。で、モンハンライズ体験版が配信決定。今日、6月15日の11時ぐらいからっていう話だったかな。はい。で、さらに、モンハンライズ、サンブレイクの無料アップデート情報が公開。はい。で、次の項目、これはちょっと俺何のことかわかんないけど、エグゾ。プライマル最新映像公開、クローズドネットワークテストの開催決定とのことです。そしてドラゴンズドグマ10周年ファンミーティングが6月17日に配信決定。続いてバイオハザードビレッジの追加ダウンロードコンテンツが10月28日に配信決定。そして さらにビレッジで全ての DLC を収めたゴールドエディションが発売決定。そしてここからがツイートもしたものなんだけど、バイオハザードリバースでいいのかな、リバース RE コロンバースが10月28日にサービス開始。これね、なんか対戦みたいな感じです。ちょっともうちょっと後で掘り下げるけど。そしてバイオ RE4 ゲーム情報が公開。そして一番最後にバイオ7、バイオ、これなんて読むんだろうね、バイオ RE でいいのかな2、そしてバイオ RE3、 3作品の PS5、 Xbox シリーズ XS 版が本日配信。まあ昨日の話。はい。でちょっと軽く順番に触れていくと、モンハンライズサンブレイク、はい、これは2月ぐらいに Steam PC 版も公開となった、もともとスイッチで発売していたモンハンの最新作ってことだと思います。モンスターハンターライズ、あんま把握してないけど、俺も実際その2月で PC でできるんだったらと思ってやり始めたんだけど、はい。でそこのまあその続編にあたるというか、追加コンテンツというか、なんかそんな感じでサンブレイクっていうのが6月30日発売になります。30日だったと思うけど、はい、っていう感じで、ここで新 PV にいて新たな追加モンスターがの情報が解禁ということで、ちょっと読んでみます。エスピナス、これ俺知らない。そしてゴアマガラ、これ俺知ってるね。いつから出てきたやつなの。ゴアマガラ、俺の記憶だと最後にやったのがライズの前って、もう一気に昔で、モンハンの4だっけ、フォーなんて名称じゃなかったっけ、その時に出てきたやつじゃないっけ、黒いやつだよね多分。もっと前からいたのかわかんないけど。で大名ザザミ、これは俺の記憶だとモンハンのドスの時のやつかな。モンハンドスって俺やったんだけど、かろうじてやったんだよな。そう。そしてヤツカダキアシュの4体の追加モンスター解禁とのことです。でモンスターハンター2ドスで初登場したフィールドミツリンが新たな環境生物やギミックなどを追加して復活することも明らかとなったとのことです。でドスやってた人とかだと、うわ懐かしいみたいになる可能性もあるんじゃないかなと。俺はねあんまピンとこないんだよな。やったんだけどな、そんながっつりはやってない。がっつりやったのは多分4の時だったと思うので、はい。で続いて15日今日から体験版の配信が開始ということで、これはまあそうだね、モンハンライズをやってなくてもサンブレイクに興味がある人はここで体験版やってみるっていうのはありなんじゃないかなと思います。体験版の時点でもドスのこの密林とかが触れることができるってことなのかな、そういうわけじゃないのかな。うん、ちょっとそこまでは把握できないけど、まあ今日から公開っぽいので、はい、気になる人はチェックしてみてください。そしてあとは個人的に気になるところで拾っていくと、バイオビレッジはこれも俺やってないのでちょっとスルーします。2項目ぐらいあるけど、でバイオハザードリバース、ちょっと読み方わかんないけど、はこれはもともと延期していたっていう、あの待望のみたいな作品なのかね、待ってたみたいに言ってる人たちいたのも見かけたんだけど、これはマルチプレイヤーアクションゲーム、対戦ってことだよね多分。ここ見てもあんまり文章で書かれてないな。多分ねオンラインの対戦だと思うんだよな。ちょっと待ってください。今日まさしくこの情報公式のやつをリツイートしたのがあったので、そっちにはちゃんと記載あった気がするんだよな。あった。はい、ちょっとここを読んでおこう。シリーズの人気キャラクター同士で戦うオンライン対戦アクションがついに登場。ベータテストで磨かれた対戦バランス、チューニングで登場する予定です。ご期待ください。とのことです。はい。で、ちょっと内容がこの公式ページ見ればわかるかな。とりあえず全てのバイオハザードファンに送る夢の共演みたいな感じで、まあシリーズに出てきたキャラクター登場ってことかね。サバイバルリベンジバトルだ。だって。ルールは1マッチ5分のポイントマッチ方式。何度やられても最後に獲得ポイントが高かったプレイヤーが勝利となる。ステージに配置された武器アイテムを駆使してより多くの敵を倒せ。ああ、そういう感じなんだ。もうちょっとなんかモードいっぱいあればいいのにね。 わからんけど、1マッチ5分のポイントマッチ方式、何度やられても最後に獲得ポイントが高かったプレイヤーが勝利となる。Apex モバイルに追加されたやつか。リスポーンしまくってひたすら倒しまくってみたいな。まあそれはそれで短い時間で楽しめるからいいんだけど、そうじゃなく、もうちょっと違うバージョンも欲しいけどね。どうなんだろう。それだけだとちょっと物足りなそうな気もするんだけどな。はい、とりあえず、まあ、あれだね。オンラインで対戦ってことだよね、きっと普通に。マルチプレイ、プレイヤーみたいなことが書かれたら多分そうだと思う。もし違ったらごめんなさい。はい。で、あとは、バイオハザード RE4 のカメラ視点に関する情報が明らかになった。カメラ視点はビハインドビューを採用。あ、あれか。あれ、バイオ4って主観視点だったんだっけ？ビハインドビューって言ってるってことは TPS ってことだよね。三人称視点ってことを指してるんだと思うんだけど。あれ違ったっけ？違うんだっけ？バイオ4のことなんて覚えてないわ、そんな。でもこういう書き方をしてるってことは FPS っていうか、あれだよね。本人目線ので描かれたゲームだったってことかな。これもちょっと嘘かもしれないので、気になる人はちょっとちゃんとチェックしてみてください。はい。でもう一つは、あれ？もうこれで終わりかな。あ、これで OK か。はい。とりあえずこんな感じで、今回は Twitter のビジネス情報に関するところ、そしてメタのホライゾンワールズ、そして一番最後にカプコンゲーム関連の話題でした。はい。ということで、今回は、まあこれで終わりとして、昨日話したようにちょっと連続でできればと思うので、はい。まあ、項目少なめでも短めでも、できるだけっていうところでやろうかと思うので、はい、よかったらまた聞いてください。さようなら。